始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
声が出なそうだったらささやきにします。こういう感じで声が出るんだったらこういう感じで喋りますって感じにする？
あー、なるほどね、そうしよっか。
そうする。
オッケーオッケー。
はい。でさ、今日話したかったのがさ、男性からのさ恋愛の質問とかでさ、女性に好きな人のタイプを聞いた時に、優しい人がタイプですっていう子が結構いるんだけど、優しい人ってどういう人なんですかみたいな、よくあるじゃないですか。
男の人からね、そうそうそう、よく聞かれますよ。
そう、う
んうん、女の人の言う優しい人って何っていう。
そうそうそうそう、分かる。それを2人で考えたいなって思ったんだけど、どう？
いいですね。
ちょっと思い出した話があるんだけどね、
うんうん、
私が小学校2年生ぐらいの時の話なんだけど、
小2か、
うん、消しゴムをね1時間目の時間でなくしちゃったの、教室で。
1時間目か。
で、朝から消しゴムがなくなっちゃってめっちゃ困ってたわけよ。で、そしたら次の時間の時に教室の隅に自分の消しゴムらしきものが落ちてるのを遠くから見つけたわけよ。
あったってことだね。
あ、そうそうそう、
はいはい、
あれ私のじゃんって思って次の休み時間拾おうって思ってたんだけど、
うん、
授業中にね、その消しゴム落ちてる消しゴムの近くに座ってた不良の男子がいて、
う
ん、でその子がそれを授業中なんだけど拾って、近くのもう一人の不良の男の子と一緒にその消しゴムを穴開けたりバラバラにしたりして遊んでたの。
いたずらしてきた。
あ、そうそう、いたずらしてて
消しゴムに、
そう、私のってもちろん知らないでやってるわけよね。その落ちてる誰かの消しゴムだからもう穴開けて改造しちゃえみたいな。
なるほど、
うん、そうそうそう、でやってて、うわもう最悪って思ったわけよ。
そうね、おいおいおいおいってね。
そうそうそう。でそしたらね、その近くの席のちょっと真面目系の男の子がそれ見てて、
うん、
で私の消しゴムってことに気づいてくれたの、その子が。
あ、
そうそう。
あ、なんか、え、それはミニオマツがそわそわしてるからこう。
いや、多分もともと私がそれを使ってるのを知ってたんだと思う。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
あれ、おまつちゃんのやつじゃん。
あ、そうそうそう、
うんうん、
でその不良の男子にちょっと私は怖かったから、うんうん、もういいやと思ってたんだけど、
うん、
それおまつちゃんのだよって言ってくれたの。
あ、優しい。
優しいじゃん。
それはキュンとするよ、
うんうん、そうそう。そしたらその不良の男の子たちが、うん、え、マジみたいになって、
お、
めっちゃ焦った顔で休み時間になった時にこれおまつちゃんのだよねみたいな、知らなくてバラバラにしちゃったんだけど本当にごめんみたいな。
不良の子たちが、
そうそんななんか優しさないような感じだと思ってたんだけど、めっちゃ真剣な顔で謝ってくれたのね本当にごめんねみたいな感じで言ってくれて、うん、もう大丈夫だよみたいな感じになったんだけど、
うんうん、
もうでもバラバラだから返されても困るじゃん。
そうね。
で次の時間からずっと消しゴムないの困るなと思ってたのね、
うん、
でそしたらその不良のうちの一人の子が、
うん、
これ俺のやるよって消しゴムくれたの、うん、自分のやつを、で自分はそのバラバラにした私の消しゴムのカスみたいなやつを使ってたのね、その日。
あ、そう、交換してくれたんだ。
そうそうそう、
優しいじゃん。
優しい
じゃん、不良のゴム。
そうなの、うん、でね、その日が終わって、うん、その数ヶ月後に私の誕生日があったんだけど、
うんうんうんうん、
その真面目系のその注意してくれた子の方が、うん、新しい消しゴムを私にくれたの。
誕生日プレゼントってことで？
そうそうそう。
やだ。
優しいじゃん。
あ、優しい、うん、
お母さんが買ってきたんだろうなみたいな、確かマロンクリームだったと思うんだけど
懐かしい。いいじゃん。え、でもさ、でもさ、だってその男の子がさ壊したわけじゃないのに、
そうそうそう、
真面目系の男の子が誕生日プレゼントという立て付けでくれたんでしょ。それ脈ありじゃん。
え、ま、小児だよ。
小児でそれ脈ありだよ、う
ん、脈あり、脈ありとかいう言い方やめてでね、
うん、
ここでちょっとみんなに聞きたいんだけど、当日自分の消しゴムを俺のやるよって言ってくれる不良系と、
うん、
後日新しい消しゴムをくれる誠実男子、
あ、
どっちがキュンとするっていう話をしたくて。
なるほど、確かにね。
で、私は消しゴムを当日俺のやるよってくれた不良男子の方に気になるようになっちゃったの、次の日から。
でもわかるな、私もそっちかも。
あ、そうだよね、う
ん、私もそっちかもしれないな、
やっぱり。
え、な、でもなんでだ、
これなんでなんだと思う。
その真面目系な男子くんだっ って後日くれてる。
いやでもさ、自分がやっぱり一番今困ってるっていう時に解決策を入って出してくれるところにキュンっていうか、
そうそうそう、やっぱそうだよね。
なんか助けてくれるんだ私のことみたいな気になり始める。
あ、うんうんうん、そうそうそう、ギャップ萌え的なこともあるんだと思うんだけどね。その困ってる状況を見て、
うん、
瞬時に判断してるみたいな。
確かに
そこがいいのかな、もしかしたら。
うん、こう本当にごめん、かつその後のアフターケアじゃないんだけど、
そのそうだね、
多分そのお松が、あ、これ消しゴムなかったら結構困るじゃんっていうことを、不良の男の子くんはさ、お松の立場に立って考えられたっていうところがさ、優しさポイントじゃね。
そうだと思う。なんかさ、後日消しゴムをくれるのも嬉しいんだけどさ、消しゴムがない日は困るわけじゃん、うん、それだと。
そうだよね、だって誕生日にもらっても、うん、その誕生日の日多分さすがにもう消しゴムあるじゃん、お
松新しいのがねちょっとそのカッコつけてる風になっちゃうんだよね、なんかどうしてもその優しさが。
そうね、
めちゃめちゃ嫌な言い方するとね、
うん、
その日に自分の消しゴムを渡すってさ、一見そんなにカッコよくないんだけど、小松自身のことをちゃんと考えてくれてる感じが一番するよね。
確かに。だから注意してくれたその真面目系な男の子くんも、その日にそれは小松ちゃんのだよっていう勇気は素晴らしいんだけどね。
そうだね、
優しい勇気を出してくれてる、まずね、うん、からでも別れるのかな。真面目系くんみたいにその消しゴムを改めてくれる方がいいっていう子を選ぶ散らかし参上者もいるんかな。
でも結構私たちと同じ方が多い気がしない、なんとなく。
なんかそんな気はする。今困っている人を助けられる瞬時の判断力みたいな。
そうそうそうそう、
なんかそれをかっこいいで素直に思えるというか。
だよね。
わかるわ、めっちゃわかる。
これとちょっと似た話がもう一個あるんだけどさ、
うんうんうん、
YouTuber のさ、ムクエナちゃんいるじゃん。ムクエナチックがね、うん、話してたんだけどね、バレンタインにチョコをあげた時にその場でめっちゃ嬉しそうに全部食べちゃう人。
あー、うんうんうん、
写真とかも撮らずにわーってもう食べちゃうとか、
うん、
もらって写真に撮って、
うん、
でその場ではちょっとだけ食べて、うん、あとはお家に帰ってからゆっくり食べるねって言って持ち帰る人。
あ、
どっちがいいっていう話してたのね。でこれもちょっと似てない？そうそうそうそう、前者がいいよね。
そう、じゃあお松もか、
前者がいい、うん、
いやそうだよね。
これもさっきのちょっと二択に似てると思うんだけどさ。
うん、いやでもさ、それさ難しいんだけどさ、後者の人、目の前で開けてくれてちょっと食べてあとは家に持ち帰るねって言って、女の子の前じゃないところでめっちゃガッツポーズしてシャーみたいなやってたらさ、それはそれでめっちゃギュン萌えするんだよね。
まあね、そう、それはわかる、まあ、それはわかる。
でもそれはまあ妄想の、
そうそうそう、
なんか妄想をただ働かせるだけだから、渡した瞬間のリアクションでどっちが嬉しいかっていうシンプルな回答だと、絶対目の前でめっちゃ嬉しそうにしてくれてる人だよね。
うん、前者は直感で動いてる感じがするじゃん。
うんうんうんうん、
後者の方はさ、なんとなく理性で動いてる感じがしない、うん、写真撮ってとかさ、うんうんうん、そう、もったいないから家でちょっと食べようとかさ、
うんうんうん、
やっぱ直感で自分が期待してるリアクションを取ってくれる人の方が優しいっていう風になるんじゃないかなって思って。
わかるわ
ね、これ共感してくれる人多いと思うんだけど、どうみんな。
うん、多いと思うよ散らかし屋さん女子。
だから結局瞬時に最適解を出せる人がタイプですっていうことなんじゃない、うんうんうん、優しい人がタイプって言ってる人は。
だからもっと言うと、優しさっていうのがなんか判断能力が高い人っていうか、判断力がある人っていう風に女の子はこう無意識に定義づけてるって感じなのかね。
そんな気がしたね、うん、なんとなく。
なんかわかるわ、前の会社の先輩でもう、うん、長く付き合ってる彼氏さんがいるんだけど、結婚になかなか踏み切ってくれない女性の、
はいはい
はい、私の先輩は早く結婚したいんだけどみたいな、なんか彼がすごい優柔不断でみたいな、結構その話をずっと聞いてた時に、優柔不断って最終的にすごい人を不幸にするっていうか、その幸せにしないなって思ったんだよね。なんかもっと大きい話すると、日本史とか世界史の国家を治めてる国王とかも大体優柔不断なやつは国を滅ぼす、
うん、でか規模
規模でかいんだけど、でも結局そういうことだなと思って。なんか、
あ、なるほどね、
決められない、自分で判断できないっていうのは自分自身を結局幸せにできないというか、なんつうのかな、
わかるわかる、言いたいこと。
相手に対して優しさが足りない、気遣いが足りないっていうか、ひどいこと言ってるな。優柔不断の人聞いてたらごめんなんだけど、言い過ぎだな、
厳しすぎ。 対して自分だって判断能力ないくせに
そうそうそうそ
う、うちらも言えないくせに。
いやそうなんだよね、なんか、でもわかるよ、自分のことは棚にあげて言うけど
うーん、
より素早く決断できるところにこそ、
うん、
男性としてのオスとしての生命力があるって判断してんじゃない。
あー確かに、でもそういうことか。やっぱさ、いざという時はズバッと決めてほしいみたいなのはさ、やっぱり思ってしまうよね。
あるよね、
それをこう優しい人、
うん、
つまり
漠然と言ってるみたいな、
そういうことなのかもしれん。それではここで久しぶりのレビューを読んでもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、アカウント名が多分アルファベットの羅列の、
ね、設定してない系の方ですね、多分。
そうですね、読みます。通学中のお供、星5ついただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中2の女子です。2週間くらい前から聞き始めてドハマりしました。もう最高です。毎日通学の時に聞いていて笑いそうになって焦っています。これからもゴリチラを糧に生きていきます、といただきました。
ありがとうございます。
すごいな、ゴリラのマークが5つあります。
糧に生きていくって言われちゃったの嬉しすぎじゃない
ね。糧に慣れてますかね、
うん、
あなたのレビューが糧です、ありがとうございます。
本当に、でも本当に20代とか10代の子が結構ゴリチラって聞いてくれてるんだよね、割合的には。
そうだよね、ダメな大人みたいなことがどんどん言えなくなっていく、どうしようい
やいや言ってるから大丈夫じゃない。
あ、そっか、そうだよね
全然言えなくなってない。
そうだったね全然全然ですよ、
うん、
今年も秋の法廷点検やっぱり相変わらず、
うん、
下着とかソファーに散らかしたまんまやっぱりお兄さん入れちゃったしこれ去年ゴリチラで、
うん、
やっちまったっつってたのに、また同じことして成長が見えない
なんで
びっくりしたわ。中二女子ちゃんもね、ごめんなさいね、うん、本当に。
なんかもう遠い昔の記憶すぎて。
中二だよね。でも楽しかったけどね。
楽しかった楽しかった。
タッキー&翼とかめっちゃ廊下で踊ってた。懐かしい。
懐かしい。
懐かしいよね。夢物語とかさ、めっちゃ懐かしい。中二だったあれ。
私トランス踊ってたからね。トランス。
トランス。
もう絶対知らないでしょ今の子。
やばいよね、多分我々の同世代の子だと、もうなんかトランスクサクサクサクサクサクって思ってるよ多分今。
そうそう、私たちよりちょっと上の世代はパラパラなんだよね。
そうだよね。
でそれが時代を追ってトランスって呼ばれる音楽になって、
そうそうそう、恥ずかしいな。
そう、そういえばね、
うん、
お松ママがまた私たちの母校の高校で先生やり始めたんですよ。
あ、そうなんだ。またあの同じ教科で、我々が高校生の時、そうそう、すごい回転したのかな。
ん、
その以前いた高校にまた来るってことがあるんだね、先生だからね。
あ、そうそう、一応そう、非常勤なんだよね、常勤じゃなくて非常勤だから。
なんかドキドキするね、時の流れを感じてドキドキする、
本当だよね。15年くらい経ってんじゃない、怖
怖いよ、
15年
後にまた
私たちの高校にお松ママが先生として復帰というね。
エモいよ。
でもさ、今の生徒どんな感じの子が多いですかって、その復帰するちょっと前に現役の先生に聞いたんだって、うちの高校の。
なるほど。
でそしたらさ、端的に表現するんだったら真面目弱い言われたらしくて。
そうなんだ。
うちらの時代と正反対すぎないってなって、それ聞いてうちらの時代不真面目強いだったじゃん
ダメだよ、一らの高校の子たちも一部聞いてくれてるんやから。
いや、そうだよ、みんな納得するでしょ絶対。
まあそうだね
不真面目強いだったじゃん。
そうだね、確かに、
うん、だから様変わりしてるらしいよここ15年で。
なんかうちらの高校の子が様変わりしてるだけなのかな、その都内の高校生とかも真面目で弱いとかなのかな、どうなんだろうね。
確かにどうなんだろうね、時代的な話なのかうちらの高校だけなのかってことね。
そうそうそう。でも私たちの同級生でももちろん真面目で なんだろう、か弱いというかっていう人もいたと思うけどね。なんか我々がちょっと我々がちょっとさ、
会話が違うっていうね。
そうそうそうそう。
まあ私たちも根は真面目だけどね。
そうそうそうそう。
一応言っとくと。
一応言っとこ、うん、一応言っとこ。真面目じゃないと一応入れなくないかっていうところは言っとこ。
ゴリチラで高校の数学の先生でちょっと一個思い出したんだけどさ、
多分
高3の時に入ってきたさ新任の男の先生覚えてる？数学科の
高3でしょ？もう理系と文系分かれてたやん。そうそうそう、うちら。あ、そうそう。男の先生細い？
あ、
細くない？
え、そう。まあ普通？
普通？あ、普通？
新任の若い先生覚えてない？
なんか薄ぼんやりちょっと見かけたことあったかもっていうぐらい。あ、本当？
当時さ、お松ママも先生だったからさ、数学科の同僚っていうことになるわけよね。
うんうん、
だけどさ、やっぱさ、全然自分が習ってないからさ、知らないじゃん存在を。で、当時知らない状態で文化祭の時のさ、うちらの実行委員の控え室になってる大きめの教室覚えてる？
文化祭の迷子センターじゃないんだけど、
そうそうそうそう。
実行委員会の基地局みたいなのがここにあるので、何かお困りのことがあればこちらへどうぞみたいなお部屋だったんだよね。
あ、そうそうそう。うんうんうん、そこにね、その先生が訪ねてきたことがあったわけよ、
うん、
そうで、その時確か私しかいなかったんだよ、その部屋に。
なるほど、みんな出払っててね。
そうそう。でね、先生の服装が黒の普通のスーツのパンツ、
うんうん、
で上が普通にワイシャツだったわけよ。季節的に上着を着てないような時期だったわけよね。
うんうんうんうん。
それってさ、学ランと一緒じゃん。でその新任の先生が確かなんかね、先生を探してたの、他の先生を。
ほうほうほう。
まるまる先生どこにいるか知りませんかみたいな感じで丁寧語で聞かれたわけよ。
はいはいはいはい。
で私は、え、多分進路指導室行ったよみたいな。
同じ生徒だと思ってる。あ、でも思い出した、それなんか言ってたよね。
どこでしたっけみたいな感じで言われたから、え、だからあっちの渡り廊下を渡って昇降口の前らへんだよみたいな。
年上に敬語使わせてこっちはタメ語っていう。
めっちゃ後輩だと思ってるからさ、知らない顔だから自分の年齢ではないわけじゃん。
あ、でも分かるよ、なんか知らない顔は大体後輩かなみたいな、ね、
そうそうそうみたいな。
分かる分かる。
で、 ありがとうございますって言って去っていた後に委員長がさ、そこに帰ってきた歩みがね、
うん、
え、今の先生じゃねって言われて。
なんか控室にある程度みんなが集まった時に委員長がね、みんなに、なんかお松がさ、さっきさ新任の先生にタメ語使ってすごいでかい態度だったんだよみたいな。思い出した。
で後日さ、お松ママに、うん、なんか若い先生うちの高校にいるって聞いたら、
うん、
いや私のすぐ横に座ってるよとか言って言われて、すごく気まずみたい。
気まずい。え、でも大丈夫だった？その当時はやばい、その新任の先生にタメ語使っちゃったよみたいなのはお松ママには言わなかったの？
バラした、先生側から伝わるの嫌だから、
うん、あ、そうだよね、バラした。
もうやめてよ。そんなの恥ずかしいって言われてきて。私の同僚なんだからって言われた気がする。
なんかね、最終学年だとね、態度ばっかり大きくなって、大きくなっちゃってね、本当に良くない。いやでもそう考えるとね、中二女子ちゃんも来年最終学年の中3になるから、決して態度だけ大きくならないよ、うん、そうね、気をつけてもらって、
謙虚に行くように。誰が言ってんだよ。
誰だろう、
誰
糧になっていきますようにということで、
はい。
それでは最近超もみサロンが気になり始めたいくみと、
お米のスムージーを飲み始めたお松でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
え、なんつった、なんつった？
お米のスムージー。
あ、お米なんだ。
うん、
甘いの？
めっちゃいいよそれ。
え、
ジャバラっていうね、柑橘系の果物が入ってんの、
うん、あ、なんかオレンジ、
そうそうそうそう、
みたいな感じなんだ。
でそれとお米が入ってて、
へえ。
で味はもう完全に酸っぱい感じのスムージー。
へえ。
でちょっとドロッとした感じ。
うんうんうんうん。
イクミが腸って言ったけど、それも生きたまま乳酸菌が腸まで届くっていうやつだから、う
ん
う
ん、おお、それを歌ってるんだ。
そうなんです。
え、気になります。
え、そのイクミのやつは超、
いや、もうね、超もみサロンを探してる真っ最中なんだけど、この前なんか普通にリンパマッサージのところもう疲れすぎたから不意に行ったのよ、なんかボディファクトリー的なところに。で最後お腹をねマッサージしてくれた人に、腸が動かないですって言われて、
うん、
お腹が硬すぎる、腸ってつまめるぐらい柔らかくないとダメなんですよってすごい心配されて。
え、それはどういうことで決まるんだろうね、腸の柔らかさっていうの
は。いろいろ調べていくと と朝起きた後に胃腸の体温を上げる。腸って40度ぐらいの温度になるとよく動けるんだけど、腸が冷えてたりとかお通じが良くなかったりとかすると硬いお腹になるっていうか、腸は第二の脳と言われているから大事にしましょうみたいなのさ見てさ、腸もみを専門でやってるサロンとかがあって、
すご
どれ行こうかなと思って、ピラティスで筋トレしてるからお腹が硬いんだと思いますよって言ったんだけど、そういうことじゃないんですよって言われて、サロンの人に
筋肉のさらに下の腸の柔らかさを言ってるってこと
だ。そう
でも本当に温活っていうぐらいだからさ、温めるの大事なんだよね、お腹とかって ね。
なんかこういうラジオ番組はありそうだな、
腸活ラジオ
大事ということで